皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。4月も後半に入ってきていますけどもね、なかなか大変な状況も引き続いています。ぜひいろんな健康とか、ね、たくさん懸念事項がありますので、気をつけて生活していただければなと思いますけども、今日も温暖化問題に関する情報をお伝えしたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日まず最初のニュースなんですけども、シベリアの高温、気候変動の影響ということで、ヨーロッパやロシアの研究グループが解析をしたということなんですね。これまでにもお伝えしていますように、シベリアでは今年初めから記録的な高温が続いているわけなんですけども、人為的な気候変動の影響なしではほぼ起こりえなかったという結果をですね、ヨーロッパやロシアなどの国際研究グループが発表をしたということです。で、やはりこれはね、しっかり対策をしないといけないという訴えもしているんですけれども、このシベリアの広い範囲で今年1月から6月の平均気温が、1981年から2010年の期間と比べても5度以上高かったということなんですね。で、いろんな条件があるわけなんですけども、このシミュレーションの結果、人為的な気候変動がなければ、なんと8万年に一度未満しか発生しないと試算されたというんですね。まあ、ですから、まあこれをもう、まさにですね、気候変動が影響しているということで、まあこの異常な高温がですね、本当にいろんな、ことを、シベリアの火力発電所の燃料タンクが破損するだとかね、永久凍土が融解する、いろんなことが起こったということなんですけども、この気候変動がシベリアで異常高温が発生する可能性を少なくとも600倍高めたということなんですけども、まあ、こういう、ね、研究も進んでいまして、しっかりとまた論文で発表するということなんですけども、なかなか、まあ、恐ろしいこう、ね、状況もあるんだなというふうに思います。で、そういう中でですね、まあ、このコロナの影響もあってエネルギー使用の、減少とかそういうこともあるんですけども、ドイツがですね、どういう状況になっているかということなんですが、今年1月から6月、半年間発電量に占める再生可能エネルギーの割合が 55.8% ということで、まあね、もう5割をはるかにオーバーをしてきているということなんですね。で、まあ、風力発電が、ね、30% 以上ということなんですけども、まあ、やればできるんだろうなと、まあ、これ、当然、ドイツ国内の電力需要も下がっている中で、じゃあ、何を、ね、優先的に動かすかということで、やはり燃料費のただ、あるいは極めて少ない再生可能エネルギーを優先的に動かせばですね、もう、5割以上は、電力は再生可能エネルギーで賄える、ドイツのような工業国、そして人口の多い国でも、できるということだと思います。で、そういう中で、ドイツはですね、石炭火力発電所を全廃する、法案も可決し、脱原発政策も進むということで、まあ、まさにですね、温暖化対策と国内の持続可能性、あるいはね、さまざまなこうリスクを、減らしていくっていうね、エネルギー安全保障なんかも高めていくという方向性に、まあ、向かっているというね、ちょっと私たちからすれば羨ましい方向が、出てきて、明確になってきているのかなというふうに、思います。で、まあ、コロナを受けてどうするかということなんですけども、お隣の、ね、韓国なんかでも、韓国版ニューディールということで、2025年までに、 14兆円投入をするというような、計画を、まあ、打ち出しですね、その3本の柱がデジタル化、環境問題、雇用安定化が、まあ、改革の柱だということなんですね。で、まあ、本当にこう、ね、環境問題にも73兆4000億ウォンを投資し、65万9000人の雇用を生み出すということなんですね。この中には、電気自動車とかね、そういうことだったり、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを、普及させる。そして、公共の、施設なんかを、まあエネルギー消費を実質ゼロにするね、ゼロエネルギー化に移行させるというようなことがあってですね、これも、ポストコロナでどうやってね、経済を活性化させ、まあ、いい社会に、温暖化対策も進めていくかというようなことにね、明確な、方向性ということが、現れているのかなということなんで、こちらもですね、ちょっと、まあ、羨ましいような、明確さになってくるのかなと。もちろんね、外国それぞれ事情があって、そう簡単ではない課題もたくさんあるかと思うんですけども、まあ、報道を見る限りはですね、明確にそういう方向に行ってるってことは、いいことかなというふうに思いますし、非常にね、問題の多いアメリカ、これはまあね、トランプさんの影響もあるんですけれども、今年11月には大統領選挙があって、でその、アメリカ、民主党の、大統領候補バイデン氏はですね、なんと、この、大統領の期間4年間で214兆円を投じる環境投資計画を発表されたということなんですね。これはまさに、もし当選したらですね、この4年間で環境投資を、どんどんと進めていくということで、100万人以上の新規雇用を生み出す目標も重ね、掲げているということなんですね。アメリカ経済の活力と国民の健康のために最も重要な投資であるというふうに、話しているということなんですね。で、再生可能エネルギーはもちろんですね、自動車の電動化を進めるとかですね、そういう形で、ありますし、こちらも住宅をエネルギー効率の高い建築物へ変えていくということなんですね。まあ、こういうことで、ありますけども、それに加えましてですね、アメリカ元副大統領のゴアさんなんかにも、インタビューをしている記事がありましてですね、コロナウイルスで気候変動問題の意識が変わったかということなんですが、本当にこの世界的な感染拡大が痛ましく悲劇的なことであると。だが市民はこの経験を経て科学者による長年の警告を無視すると取り返しのつかない結末を迎える危険性があることを学んだということなんですよね。で、まあ、政府も投資家も同じように学べばいいかって思うんですけども、この気候変動の危険性は、世界的な大流行よりも、長い間ね、科学者が警告をしてきたということなんですが、そういうことをですね、まあ、ゴアさんはちょっと楽観的になる、なりすぎるつもりもないけども、この課題を放置してはいけないという認識が広がっているということはあるのかなと。で、いろんな、ね、アメリカで起こっている、人種差別の問題とか、ね、女性の権利向上なんかの、求める世界的な動きを見るとですね、やはり人々は社会をより良いものにしたい、しなくてはいけないと感じているんじゃないかというふうにね、おっしゃっているということなんですね。まあ、当然そのね、どんどんとこうちょっと悪化している状況もありながら、やはりこうね、希望も持てる、考え方を持ってですね、そっちの方向にやっていく、これが、コロナも乗り越え、コロナの危機も乗り越え、気候変動対策をね、進めていくっていうことに、つながるのかなというようにね、ご紹介をさせていただいたところです。ヨーロッパ、あるいはお隣韓国、そしてアメリカでもそういう希望があるのかなというところでご紹介をさせていただきました。はい。で、 私たちね、日本の中でどうかということは、また他のところでもお話をしたいというふうに思うんですけれども、気候ネットワークがですね、今のところちょっとこうね、こう進めている中でですね、子ども作文コンクールっていうのをね、今、大募集をしているところです。昨年、未来を守る子ども作文コンクール2019ということで、させていただいたんですけども、ちょうどね、また6月の終わりから、募集を開始をしまして、小中高校生の方対象にですね、気候ネットワークまで、お寄せいただけたらなというふうに思うんですけども、こちら、去年もですね、非常にこういい作文が、ね、寄せられて、小中高校生の皆さんが、地球温暖化を防ぎ安心して暮らすことができる社会を作っていくために、皆さんがね、学び考え思っていることを、作文に書いて、送っていただければなというふうに思っています。小学生1000字以内、中学生2000字以内、高校生2500字以内で、日本語に限るんですけども、形式は自由で、お一人一点のみということなんですけども、結構ね、商品もいいね、図書カードを、送らせていただくようになっているところです。で、郵送の場合、9月11日の消印有効で、有効です。送りいただく場合はちょっと先なんですけども、9月11日、ね、消印有効で送りいただく、あるいは E メールで送っていただいても結構なんですけども、この場合もね、9月11日中、ね、夜の12時前までには送っていただければ、受け付けさせていただくということに、なります。これは私たちも温暖化問題を、対策を進めていく中で、スウェーデン人のグレタさんの、ところから始まった、やはり若い、ね、子どもたち、将来に、ね、担っていく、あるいはもしかして気候変動の影響をもっともっと受けてしまう人たちがちゃんと声を上げていくということを、ね、やって、この、作文の、で寄せられた思い、ね、声をですね、広く発信して、この温暖化対策は進んでいくことに、つなげていきたいなというふうに思っているところです。気候変動のない社会への思いを綴ろう、未来を守る子ども作文コンクール2020、ね、今、募集をしているところですので、皆さんの、ね、周りに小中高校生の方がいらしたら、ぜひ、ね、案内をしてもらったらなと。詳しくはですね、気候ネットワークのホームページにも、掲載をしていますので、ぜひそちらを参照して、応募をしていただくようにお願いしたいというふうに思います。ということで、今日ね、少し、シベリアのことであるとか、外国の、コロナに対応する、温暖化対策なんかについてのご紹介をさせていただきました。気候ネットワークの田浦健郎が今日発温暖化防止、これで終わりたいというふうに思います。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。